さあ始まりました。ピカピカ FM の大城です。
和樹です。ピカピカ FM はアニメ、漫画、ゲーム、映画など気になるエンタメトピックについて時間を忘れて朝まで語るようなテンションでおしゃべりする番組です。
はい、
というわけで、本日のテーマは今読むべき漫画海が走るエンドロールです。
よいしょ。
はーい。今日は和樹の方がまあメインで話していこうかなって思ってるんだけれど、
うん、
この海が走るエンドロールの漫画、7月14日に第3巻が発売された今連載中の漫画なんだけれど、
うん、
これがねめちゃくちゃ面白いからぜひ読んでほしいなと思って、なので、今日はそのどこが面白いのかみたいなところについて、なるべく今日はネタバレをしない方向でまとめられればなっていうふうに思ってるんだけれど、
うん、
紹介できればなっていうふうに思ってます。
うん、
ちなみにこの海が走るエンドロールっていうのは、2022年のこの漫画がすごいの女編第1位を受賞してたりとか。
あ、女編なんだ。
あ、そう、あ、そうそうそう、そうそう、そうなのよ。そう、実はジャンルとしてはこれ少女漫画のジャンルらしくって。なので、女編の方を第1位で取得、してたり。あと、第12回の、アンアン、雑誌のアンアンの、漫画大賞の準大賞を受賞してたりっていうところで、まあ各所で評価がされてる、漫画です。
そうね、めちゃくちゃ評判いいよね。
うん、やっぱり内容読んでみるとね、あ、まあ確かにこれはなんだろう、まあ現代に生きる人っていうのかなが見た時に何かしら刺さるところがあるんだろうなっていうのが思える漫画かな。
うんうんうん。
ちなみに大城はまだ読んではいない？
まだ読んでないね。
うんうん。一話も読んでない。
一話も見本的なのもまだ読んでない。
あ、本当、わかりました。今日はまあ一話のところはちょっと話すかも。
うん、
で深いお話とかはまあそんなにしない予定だけれど、まあちょこちょこなんか突っ込みとか気になるところあったら話すっていう感じでやっていこうと思います。
うん、
はい。じゃあ早速、あらすじからちょっと話していこうと思うんだけれど、あらすじは。65歳を過ぎ、夫と死別し、ひょんなことから数十年ぶりに映画館を訪れた海子、主人公です。で、そこに、出会った、海という映像専攻の美大生により、海子は自分が映画が撮りたい側の人間だと気づかされるのだった、点点点という内容で、始まる漫画なんだけれど、
うん、
まあ、主人公が、65歳の、まあ、おばあさんですと。で、そのおばあさんが、まあ、夫はもう、死んでしまっていて、で、昔、その夫が映画が好きだったから、夫に連れられて、まあ、映画館に行ったり、あと自宅で映画を見たりっていう、生活をしていたんだけれど、まあ、夫が死んでからは特には何かそういうことをするわけでもなく、日々の日常を、まあ、普通に生活で、していましたと。
うん、
で、そうしたら、まあ、ちょっと、中間はしょるんだけれど、まあ、映画館を訪れた時に、まあ、たまたまそこの映画館にいた、美大生の海っていう人がいるんだけれど、その、海に、なんて言うんだろうな、まあ、いろいろあって海が、おばあさんの家に来ることになったんだよね。
うん、
で、その家で、昔見た映画をまたちょっと見たいなっていう話になって、ビデオデッキが壊れてたから、ちょっと修理をしてくれないかと。うん、で、その修理を、会にしてもらって、で、まあ、会も美大生の、映像専攻の人だから、じゃあ修理し終わったから、なんか映画でも見ましょうかっていうので、映画を見終わるんだけど。で、その見終わった時に、なんて言えばいいのかな。その会がおばあさんに対して、ばあさん本当は映画見たい側じゃなくて撮りたい側なんじゃないのっていう話をきっかけに、物語が進んでいくんだけれど、
うん、
で俺自身が、この漫画を知ったきっかけについてちょっと話しておきたいんだけど、
うん、
この漫画がもともとはその作者の人がツイッターで投稿してたんだよね。で、うんうんうん、第1話だけ、投稿されていて、でそれがたまたま拡散したというか、そのそれこそ、この漫画がすごいとかが出る前の時に拡散されてて、でその時たまたま読んだのがその第1話のまさに今話したあらすじのシーンのところなんだけれど、
うん、
このシーンがねものすごい表現力のある、描かれ方をされていて漫画として、
うん、
で読んだ時にもうなんだろう、 まず、お話にこう引き込まれたっていうのが、お話というか演出に引き込まれたんだよね、その漫画の。
うん。
その、会に対して、おばあさん、本当は映画撮りたい側なんじゃないの？って言われた時の描かれ方が、すごい面白い描かれ方をされてるなって思っていて、
うん、
まあ基本的にこれ少女漫画だからっていう言い方をしていいのかわかんないけど、実写の描写っていうのかな、リアルな世界っていうの、日本の、実際にどこかにあるような世界っていうのを、描写していくみたいな、そういう漫画で進んでいくんだけれど、
うん、
そのシーンだけなんか突然波がやってくるんだよね、
うんうんうん、
海のシーンに突然なるのよ、
うんうん、
で突然2人が、部屋の中にはいるんだけれど、まるで洪水が来たかのように波がバサーっとやってきて、でその階からおばあさんに対してセリフがどんどん言われてみたいなシーンになってるんだけれど、そこがすごく印象的なように作られてるのね、
うんうん、
要はそれまでの日常が淡々と進んでいるような描かれ方をしてたのに、そこだけ急になんか SF の世界っていうかさ、不思議な世界として描かれるように見えるのよ。
うん、でなんか精神世界みたいな。
そうそう、要は心理描写よね、
うんうんうん、
心象風景が描写されてるんだけれど、
うんうんうん、
でそれは、まあ、基本的にはこれ海子さん、おばあさん側が主人公だから、そのおばあさん自身が感じるその感覚っていうのかなが、その波として描かれているんだけれど、そこがなんというかな、見ているだからシーンとしては、その会のセリフに対しておばあさんがまさかそんなことを言われるって思っていなかったから打ちのめされるみたいなシーンなのよ、
うんうん、
でその打ちのめされた後波が描かれてるから、その波によってこう自分がこう持ってかれちゃうっていうのかな、足が、
うんうん、
ような感覚として描かれてるんだけれど、見ている読者側も一緒にその波にこうさらわれてしまうみたいな感覚になるような描かれ方をしてるなぁと俺は、うん、思ったのよ、
うんうんうん、
なんか心が持ってかれそうな感覚になる、
うん、
でなんかそんな漫画って最近出会ってなかったなって俺は思ったのね、
うんうん、
だからその試し読み、それ、そこが、そのツイッターで回ってきた1話の文だったんだけど、
うん、
俺はそれを読んだ後、もうこれは、続きは漫画の本で読まないとダメだって思って、もうすぐ本屋行って、買ってきたんだけど、
うん、
うん。もう、うん。これはね、第1話だけで、そんなだったから、第2話以降も、そういう描写があるんじゃないかって思ったら、やっぱり、その通りだったのよ。
うん。
その基本的には、日常風景が描かれているんだけれど、時々そういう心象風景世界みたいなのがいきなり始まって、
うん、
で、まあ、基本的にはそのタイトルにもある通り、海が走るエンドロールだから、その海として心象風景が描かれることが多いんだけれど、
うん、
そのシーンがね、なんというか、この漫画を読んでいる時にすごく引き込まれる。でそれが、基本的な心象風景だから、そのキャラクターの、心に対してどんどん引き寄せられてしまうような漫画だなっていうのが、その第一印象っていう感じでした。
うんうんうん、まあ見事に引き込まれたね。
そうこれはね、やっぱり、いやー、さすが、この漫画がすごい2022女編これですって言われて、なるほどねと、確かに納得ができるなって思うところだった。
うんうん、
なうん、はい、で、これを読んでいくうちに、今度俺が気になったのは、さっきも話したんだけど、読んでいった後で、この漫画がすごい2022女編受賞ってなったのよ、俺の読んだ時系列的には、
うん、
でそれが発表された時に、あ、これ女編第1位なんだっていう思ったのね、
うん、
でそれは読んでる最中、これ少女漫画っていう認識が俺の中でなかったのよ。
うん、
クリエイターの、に関しての、葛藤だったりを描く漫画みたいな、そういうジャンルと勝手に思ってたから、それは俺が勝手に思っただけなんだけど、
うん、
だけどあまりにその、なんていうか、基本的にはこれ舞台が、映像専攻のその美大が舞台のお話だから、クリエイターの卵たちがいっぱい描かれてるのね。
うん、
だから、その、クリエイターに関するお話だなって思って勝手に読んでたんだけど、女編第1位っていうのを言われて改めて見直すと、あ、これ少女漫画じゃんって、なんていうの、 気づかされたっていうか、
うんうんうん、
でそれは当たり前なんだけど、まあ、特に2巻以降がそれ、あの少女漫画色は強くなっていくんだけど、こういう言い方をするとちょっと否定されるかもしれないけど、あのきっぱり言い切ってしまうと、少女漫画って基本的にはその人間関係のその関係性を描く漫画だと思ってるのよ、
うん、
だから、あの人の思いはこういうところにあるけれど、自分の思いはここにあって、その、まあ、三角関係ですみたいな、
うん、
そのお互いの思いで秘めてるものがあるんだけれど、なかなかうまく伝わらないみたいな、そういう、誰々についてどう思ってるかみたいなところが交差するっていうのが少女漫画の醍醐味だなって俺は思ってるんだけれど、
うん、
この海が走るエンドロールはまさにそういうことが、あの改めて読み返すと、あの描かれていて、でそれはそのいわゆる恋愛感情っていうのももちろん入ってはいるんだけれど、
うん、
と同時に、これってクリエイター の, あの映像制作とかのお話だから、
うん、
その作品を作ることっていう行為自体がそもそも自分をさらけ出す行為だなっていうのを改めて、思い起こさせてくれるというか、
うん、
見つめざるを得ないというか、
うん、
っていうふうに思わされるあの漫画だなって思っていて、
うん、
でつまり、恋愛系の少女漫画だと、その好きっていう思いを相手に伝えるか伝えないかとか、あと伝えたとしてもまだ全然自分のその思いって伝わってないみたいな、本当にはもっと好きなのにっていう、そういうやきもきするところっていうのがあると思うんだけれど、
うん、
それって作品、その作品として世間に物を出す行為っていうのと同じなんだなって思ったのよ、
うんうんうん、
でつまり、作品を作るっていうことはさ、自分ってこういう風に世界を、見てますよとか、世界のこの部分が好きだから切り取って見つめてますよっていう、あの現れだと思うんだけれど、
うん、
それをこう、なんていうかな、発表することで、まあ見た人にとっては理解できるかどうかって全然わからないわけよね、
うん、
その制作者の人が言いたかったことが見た人にとって伝わるかどうかっていうのは全然わからないわけよ、
うん、
で実際漫画の中でも作品見ていや全然わかんないねみたいなシーンがあるんだけれど、
うん、
でそれが酷なことじゃなくて結構ラフなことっていうのかな、まあ、わかんないの当たり前だよねみたいな感じの描かれ方がされていて、
うん、
でそこがね、思いを伝える行為と自分がこういうことが好きなんですよって言っている行為が同じことなんだなっていうところがつながって、あ、それってやっぱり少女漫画の中で、やると一番フィットするよねっていうのかな、
うんうんうん、
って思ったかな、
うんうんうん
うん、2巻以降のところが、実際にその、貝のことが好きな子っていうのが出てくるんだけれど、
うんうんうん、
そこからは、まあ、いわゆる少女漫画みたいなっていう感じで描かれるんだけれど、うんうん、それを見ていると、その、恋愛の感情と、その好きなものに対する、物でも人でもいいんだけど、に対する憧れっていうのかな、の感情とがすごいシンクロしてるなーっていう描かれ方がされていて、だから人を好きになる行為と、その、自分の好きなものを作っていく行為っていうのかな、が、うん、それって、切り離せない。もの同じことだよねっていうところも、なんていうか、うんうんうん、思わされるっていう言い方が正しいのか分かんないんだけど、改めてこう思い起こさせてしまうところだなって思っている、
うんうんうん、なんか時々さちょっと思うんだけど、
うん
うん、まあ俺もカズキもすげえざっくり言うんであれば、うん、作れる側の人間じゃん、作る側の人間だったりするわけじゃん、
うんうん、
で大概の人はさ見る側じゃん、
あそうね、世間の
人たちは、
多くの人は、
うんうん、でその見る側の人たちにどうやったらその作る側の人の気持ちを分かってもらえるかっていうのをちょっと時々考えたりするんだけど、
うん、
すごくなんか分かりやすい具体例ないかなと思って、うん、で一つこれが正しいのかどうか分かんないけど、これだったら分かってもらえるんじゃないかと思うことが、自分の子供に名前を付ける、
うんうんうん、
ってのが分かるんじゃないかなと思って、時々、作品作りってどういう感じなんですかっていう質問に対して、 自分のケツの穴まで見せる行為みたいな言ったりする、うん、すると思うんだけど、まあそれはそれでわかんない、うん、まあそれが自分を見せるっていう行為と同じだよっていうことやと思うんだけど、さらに別の例えないのかなと思って、で考えたのがその自分の子供に名前をつけるっていう、
うん、
だからそれってもう一度出したもんはもうその後それはそのまま生きていくっていうこと、
うん、基本的にはそうね、
だしその責任があるよっていうこと、
うん、
でその作品赤ちゃんがそういう目で見られているんだよっていうのを背負った上でその名前をつけるんだよっていう、それがなんとなく作品作りと似てるんじゃないかなとか思ったりするよね、
うんうんうんうん、
この例えって伝わるかな。
そうね、まあ、完璧には一致しないなっていう気はするけど、
うんうんうん、
俺実際子供がいるからさ、
うんうんうん、
子供に名前をつけるときにやっぱりその今大城が話したやっぱ一生背負うものだからさ、
うん、
下手な名前つけられないな、別に下手な名前をつけるつもりはないんだけど、
うんうん、
気軽にはやっぱりつけられないなって思うのよ、
うん、
だからすごいいろいろ考えて、でなるべくこう、まあ、それは親によって違うんだろうけれど、どこを重視するかっていうのは、
うん、
けど、まあ、なるべく、まあ、苦労しないだったりとか、うん、自分たちの思いも込めてさ、
うんうんうん、
で名付けるで、そういうその行為っていうのは、まあ、ある種作品に対してなんて言えばいいのかな、作品の方はってさ、一回世に放ってからはもうどうすることもできないじゃんねっていうのは大城はわかると思うんだけど、
うん、
自分の手から離れた瞬間にもうその作品は自分自身のものではなくなるんよね、
うん、
でじゃあ誰のものかっていうと、まあ、見た人だったりとかその受け手、
うん、
受け手が感じたことっていうのがもう全てになってしまう、だから、うん、この制作者側がどんだけ思いを込めて作ってたとしても、それが伝わらなかったら、そう伝わらない作品っていう受け取られ方になるし、
うんうん、
逆にめちゃくちゃこれ、ここが良かったんですっていうところは、もしかしたら作者が意図してない、偶然なんかそうできちゃっただけとか、
うん、
別にそこをそんな作り込んでないけどな、みたいなところが、めちゃくちゃ世間では受けてたりとかするってことも、全然あるわけよね。
うん、
っていう、そういう意味でも、自分のコントロールができないところに行くものだと思っていて、
うんうん、
でその名付けとちょっと違うなって思うのは、やっぱり名前その子供に対してつけるから子供自身はの人生があるわけよね、
うんうん、
基本的に作品はそのものだからその人生とかは別にない、だから受け手がどう評価しようがもうそれは自由にしてくれっていうしかないんだけれど、で 作者自体もなんていうか訂正コメントとかはできるけれど、その受け取った思いを、歴史修正みたいな感じで戻すことはできないから、
うん、
だけど子供の方は、子供自身が、まあ、要は親は一回名前つけたら大しまいっていう状態だから、子供はもうずっと一生背負うその自分自身のものとして背負ってしまうから、まあ、ちょっと若干そこは違うものかなとも思うけれど、でも一般なんていうのかな、ものづくりをしない人で経験する場所といったら、まあそういうところだなとは思う、
うんうん、だから本当なんか作品を我が子だみたいな言い方とかもしたりすると思うんやけど、
うんうんうん
うん、まあほんまにそれやなとか、
うんうん
うん、本人の中でその作り手さんの中で大事に温めてようやく、うん、育って他の人たちに見てもらえるようになった時になんか作品として世に出す感じだなとか思ったりするよね。だからなんかそれを思うとなんか、うん、全ての作品が俺はなんか大事に思えたりするんだよ。だからその上で、うん、もうあるから全然悪いものに対しては全然悪いって言ったりすると思うんだけど、俺は基本的に。でも基本的には根には、うん、どれも尊いものだなっていうのがあるから。とか感じたりするんよね、思ったりはするんよね、
うんうんうん、
だから全然キングダムバカにできるし実写版ね、たとえどんだけボロッカスに言われようが、まあでも作っただけで十分偉いとは思ったりするから、
うんうん、
とか思ったりするから、うんうん、ごめんちょっと話脱線したようだけど、
ああいやいや、
っていう作り手側の話なんよね、
だなぁと思うとね、クリエイターのみの話ではない感じで、クリエイター目線で、だからクリエイターがどう考えているのか、クリエイターの、まあ、正確には卵だけど、が どういうふうに物事を考えているのかっていうのは、もしかしたら、この漫画を読むことで知れるんじゃないかなっていう気がしているのよ。
うん、
なんか、いわゆる美術系の漫画っていうのかな、のところって、美術あるあるをこう盛り込んでいるものが多いと思っていて、で、かつ、その、志高い感じっていうの。
うん、
だからものづくりをする上でもう高みを目指すみたいなところを描くことの方が多いと思うんだけど、この海が走るエンドロールはもうちょっとこう日常寄りっていうのかな、そのものを作る思いと現実世界って切り離すことができないっていう話のように思えるのよ。これはその漫画でそういうことを言ってるんじゃなくて、俺が読んでいるとそう感じるっていう話なんだけれど、結構ものづくりのみの話、ものづくりの話のみが描かれているわけではなくて、その大学生活だったりとか、あとその主人公のこの海子さんの普段のこう料理してる様子だったりが描かれてたりするのね、
うん、
こういう生活をしていますみたいな、
うん、
で実際にその漫画の話じゃなくて実際の現実世界ってさのものづくりって当たり前だけど、その日常生活と切り離すことってできないと思っていて、もちろんハリウッドとかなんかそういうその完全に異世界を描きますみたいな話だったら違うのかもしれないけれど、例えばドキュメンタリーとかさ、あるいはその大学生が作る映画っていうのって、
うん、
そんなに予算をかけてむちゃくちゃできるわけでもないからさ、
うん、
普段自分が気にしていることだったり自分の身の回りに起きていることを使った作品制作っていうのをやったりするじゃん、
うん、
後ろはわかると思うんだけどさ、
うん、
俺らが映像制作の大学だったから、
うん、
だからそういう描かれ方をしているから、ある意味日常がもうどうしても作品に乗ってきてしまうのよね、
うん、
でそれがそこが面白い、そこがこの漫画として面白い部分だなっていう風に感じていて、
うん、
つまりそれって各キャラクターが抱えているバックグラウンドをどうしても隠すことができないっていうのかな、その作品に乗っちゃうから、
うんうんうんうん、
だからこそ作品が自分をさらけ出す行為にもなってしまうし、あるいはその恋愛感情にもつながに近いもの、恋愛感情に近いものにもつながる行為、
うん、
だから自分が好きなものを取るっていうことと自分はこの人が好きっていうことがもう切り離せないものになっているっていうのかな、
うん、
っていうその感覚、そのクリエイターの人だったらもしかしたらもう自分はこれが好きだからこういうものを取ってってっていう感覚があるかもしれないけれど、そうじゃないものを作っていない人とかでもこれを読むことで、うん、ものづくりの感覚値って意外と日常生活で思っていることを、まあ、ちょっと膨らませたりとか、あるいは自分で膨らませようと思っていなくても入り込んでしまったりとかっていうところが感じられるんじゃないかなと思って、でそういう漫画ってあんまりまあ、ハチミツとクローバーがもしかしたら近いかもしれないけれど、それよりはもうちょっとその恋愛事情以外のことも載ってきたりしているから、うん、ぜひ気になるっていう方がいたら読んでみてほしいなって思うかな。
うん、まあ言うて、うん、何にしてもだと思うんだけど、突拍子なことは基本的にないはずなんだよね、
うんうん、
作品作りって、
うん、
言うたらその人の生活の延長線上にあると思うんだけど、作品作りって基本的に、うん、それがまあ生活を描いた作品だったり すればもちろんその人が生活を送ってる中で不思議だなと思うところを映画にしてみようとか思ったりすると思うんだけど、
うん、
逆に突拍子もないところで言うと、例えば SF ものだったりとかファンタジーとかあると思うんだけど、結局そういったのもその人が生活してる中で、なんやろうな、そういった SF について考えてたりするわけだから、
うん、
だからそういったところも結局は日常の延長線上で、その頭の中のその日常っていうところを結局描いてるに過ぎないから、やっぱり作品ってどこまで行っても、その人のことを描いてる作品だな、とか、やっぱり思ったりするよね。それを、うんうん、例えばなんか漫画とかに落とし込む時って、やっぱり、ちょっと、過剰な演出って言ったらあれだけど、
うん、
なんか、1位を目指すためには、どんな屈強な山でも登るみたいな、 むちゃくちゃな感じで、まあ、書かれることが多いのかもしれんけど、でも基本的にはベーシックは日常の延長線だよね、作品作りってっていうところではあるよね。
うんうん、そうね。なんかそれが、それにちょっと触れることができるんじゃないかなって思わせてくれる漫画だと思う。
え、大丈夫？俺なんか読んでないのに答え言ってるとかない？
ね、多分大丈夫かな。うん、この漫画の面白いところ、このクリエイターの動向、その作品作り動向の部分はもちろんあって、俺自身はそこに惹かれているっていうところもあるんだけれど、単純にそのいわゆる少女漫画としてどういう関係性になっちゃうんだろう、このキャラクターたちはっていうところも、普通に物語として楽しめるから、物語の部分もぜひ楽しんでほしいかなって思ってる。で、今回俺はそれはなるべく言わないようにしてるんだけれど、まあ、何よりでもやっぱり俺は漫画の演出かな、その新章風景が入ってくるところの演出が、ゾクゾクさせてくれるというか、漫画の世界、漫画、手元で漫画を読んでいるだけなのに、まるで自分のいる部屋が、波に取り囲まれてしまった、みたいな気持ちに、させてくれた漫画だから、ちょっとそれを、ぜひ体験してみてほしいって思ってる。特にその、1話であれば、ツイッターで拡散されているのが、まだ多分見れるはずだから、ちょっと URL の、ところが、ポッドキャストの紹介欄に貼っておこうと思うんだけど、まだ見たことないっていう人がいたら、それを読んでみて、で、1話が気に入ったっていうことであれば、ぜひ、本屋で買ったりするといいんじゃないかなって思ってます。そんなところかな今日は。
うん、
はい、というわけで本日のテーマ、今読むべき漫画海が走るエンドロールでした。
はい、
今日の感想や、こんなこと話してほしいなどあればツイッターのピカピカ FM まで、もしくはハッシュタグピカピカ FM をつけていただけると僕たちが見つけやすいので、ぜひよろしくお願いします。
はい、というわけで今週は以上となります。ありがとうございました。バイバイ。
またね。